こんにちは。メルタサリボディセラピーサロンの小原恵美です。東洋と西洋を融合させたオイルマッサージとヨガを教えるボディセラピーのサロンをしております。このポッドキャスト、ゆるまる時間では、日常の中で簡単にできるセルフケア、そしてながらでもできるような簡単なご自分に意識を向けて楽にするような方法をゆるーくお話ししております。何か作業をしながら、家事などをしながらなど、気楽に聞き流していただけたら嬉しいです。さて、今日は珍しく夜の配信をしております。いつもは朝早くレッスンをして、朝日を浴びながらお話をしているんですけれども、今日は珍しく、夜のアーユルヨガというインスタグラムでの季節の体を読みながら楽に整えていくヨガのレッスンを終えまして、そしてなぜだか目が冴えてしまって、ポッドキャストをアップしようと思って今お話を始めたところです。今日はですね、まず冒頭前半に3分顔リフトアップをします。これは頭皮や首など顔の周りをつないでいる筋肉を楽にほぐすことで、むくみや目や頬のたるみなどをすっきりさせていく、簡単な、秘密のですね、ほぐしです。そして後半は、最近ちょっと、私の家族がですね、養生中でして、療養中ですね、でして、で、その時に、思った、自分の居場所ってどこかしらっていう そんな疑問をですね、ちょっと、考えてみたいなって思います。ちょっとつらつらとお話を する形になるかなと思うんですけど、今2月7日の夜中ですし、ゆるーくもう安眠導入として聞き流していただけたら嬉しいです。では、ゆるまる時間スタートします。それでは3分小顔リフトアップを始めます。お願いいたします。まず今日はぜひ鏡を見ながらやってみてください。そしてご自分の顔、首、肩のラインをまずは見ます。で、見たくないところとか いろいろあると思うんですけど、人の顔だと思ってで冷静に見てみてください。頬のライン、首、そして肩のライン。首から肩にかけては盛り上がっていますか？フェイスラインはどうでしょうか？フェイスラインが少し垂れているなぁと気になる方は、おそらく首や肩も凝っているかと思いますので、一緒にほぐしていきましょう。では始めます。まずは肩、この鎖骨から外へ伸びた肩先、ここを動かしていきます。では、椅子や床をお尻で押します。背骨を優しく引き出したら、肩先を前に動かします。ゆっくりと戻します。もう一度肩先を前に動かしてみます。そっと戻します。このまま肩先を今度は後ろに動かしてみます。で、後ろに全く動かないという方は、肩先を耳の方に上げてから後ろに動かしてみてください。そっと戻します。もう一度肩先を後ろ、もしくは上から後ろに動かしましょう。そっと戻します。では、動きをつなげてみます。自然な呼吸で肩先を前、上、後ろ。そっと力を抜き、また前、上、 後ろです。で、とても凝っているという方は、ぜひこの動きを何度も何度も繰り返してみてください。では、力を抜きましょう。肩がポカポカしてきたでしょうか。では、今度は手で耳の上あたりの頭皮を触ってみます。皮膚の下あたりに深く指を入れて、指の腹で頭皮を動かしてみてください。頭皮は動きますか？もし動かない場合は、頭皮、そして表情筋も一緒に固まっています。おそらく首や肩も凝っていますので、よく頭皮を動かします。最近流行りの頭皮マッサージマシーンなんかにちょっと頼ってみてもいいかもしれません。そうしたら、眉毛をおでこの方から優しくつまみます。おでこを覆うようにして、指を目の上の骨の部分に引っ掛けて、ここで皮膚を引っ張らないように気をつけてください。優しくこの目の上の眉毛が始まる骨のあたりを引っ掛けて上に引き上げます。ちょっと変な顔になりますが、このままゆっくりまばたきを繰り返してみましょう。おへそを引き入れ、胸を優しく引き上げます。10回ほどしたら天井を見て、おでこもキューッと頭頂方向に引き上げてみます。はい、リラックスです。これだけです。で、もしフェイスラインがもっと気になってきたという方は、耳の上から耳の後ろ、この辺りをほぐしてみて、耳の後ろにちょっとポコッと入れた骨がありますので、その周辺痛気持ちいいかと思いますが、よーくほぐしてみてください。でこの時耳とこの骨の間、ちょうどこう風邪ひいた時に痛くなるようなリンパの場所は強く押さず、優しく揺するようにしてください。顔がポカポカしてきたら、ぜひお気に入りの何か保湿剤で顔を鼻から耳へ、おでこも中心から外へ、首も中心から外側、そして耳の後ろから首の前後ろと脇の下に向かってリンパを流してみてください。では終わります。ありがとうございました。改めまして、エミです。今日はゆるトークです。自分の居場所ってどこだろうっていう話なんですけど、どういう話かっていうと、今私は家族が療養中なんですね。で、その、療養している家族のためにマッサージをしたりとか、できる範囲でになりますけど、さすったりとか、あとはスープを作ったりして、ほんの少し飲めるか飲めないかくらいなんですけど、なるべく体に良いようなものというのを買い求めたりして、丁寧な作り方で作るっていうことをしてみてるんですね。で、すごくこれは私のプライベートな話なので、お話をするか迷ったのですが、でも今メルタサリに来てくださってる方や、ヨガのメンバーの方や、その他いろいろご縁をいただいている皆様から、ご両親とかご家族の介護をされてる方っていうのが結構いらして、でやはり、その介護とか、子育てとか同時にしながらお仕事もして、でその忙しい中でなんとかメルタサリという、このサロンに来てくださったり、オンラインレッスンを受けてくださったりしてくださってる方がいらっしゃるんですよね。で、そういう皆さんの、何か忙しい日々の中での何らかの何かこう、一息の時間になればいいなとか、共感することとか、何かこう思うことがあったらいいなと思ってお話ししてみようと思います。で、先日ですね、スープを作るときに 私の中ですごく仲が良い友達がいるんですけれども、そのとても仲良しの友人のお父さんが数年前に亡くなってしまったんです。で、その数年前のその具合が悪くなって入院する前から長いこと病気を繰り返されていて、で入退院を繰り返していて、その友人はすごく心をもう20代ぐらいから痛めていたんですけれども、その中で彼女がそのお父さんのためにってよく辰巳よし子さんという料理研究家の方のスープを作ってたんです。で、その時にその本を見て、で、その辰巳よし子さんが歩まれてきた数十年、料理にかけていらした、まあ、その料理のもちろん、まあ、技術とか技はもちろん、その生き方とか向き合い方、そういったことがこう書かれているのを20代ぐらいで私も読んで、すごく心に残ったんですよね。で、その時はまだ周りに具合が悪い家族が誰もいなかったので、作る機会はなかったんですけど、その辰巳よし子さんの「あなたのために」っていうスープの本、表紙がですね、すごくいろんなカラフルな色の、なんかこう四角いマスみたいな、色鉛筆のようなタッチのですね、カラーのこうマス目の表紙のものなんですけど、その色のグラデーションがスープの色を表しているっていう表紙なんです。で、この、文化出版局から出ている「あなたのために」っていうそのスープのレシピの本があるのですが、それをふと思い出して最近私も買ってみたんですね。で、その続編を入手することができて、今私の手元に「続あなたのために」「おかゆは日本のポタージュです」という辰巳よし子さんの本があるんです。で、その1ページにすごくこう胸をつく文章がありましたので、ちょっとそれをまずご紹介させていただきますね。続あなたのために辰巳よし子。愛というものは共通の体験をしたがるものです。病人に見合ったものを作ってあげられるということは、苦しみを分かち合うことになる。スープの真意は、作って差し上げる相手の命だけでなく、作る人自身をも支えるということです。病気の痛み、辛さを代わってあげることはできないけれど、手間と時間をかけてスープを作る。手足を動かすことが作る人自身を救う。食べる人以上に作ってあげる家族が落ち着くんです。私のお弟子さんですが、旦那様が胃がんの手術をなさった後、こうおっしゃったんですね。私は先生に教えていただいた野菜のコンソメで戦ったんです。あれをもって私は一歩もたじろがないで病気に立ち向かうことができました。続あなたのために辰巳よし子。このページがですね、本当に胸をついて、本当にまさにそうだなと思ったんですよね。で、これおそらくその、看病とか介護とかをされている方はもう皆さん、そうだなってきっと実感されることだと思うんですけれど、何かその、病気になられた方、家族が大事な人がいたとして、で、 その方が苦しんでるのって、本当に見てるのって辛いものですよね。で、もしもその痛みを自分が買われたらと、どんなに楽だろうと思うぐらい胸を痛められてる方多いかと思うんです。で、それが例えばすごく大病で命を左右するようなものであればもちろんそうですが、それはそれでとてもしんどいものですけれど、そうでない場合の、その命にはすぐに別状があるわけではないけれど、すごく大変な介護、体や心に負担がかかるような介護だったり、その看病をする家族や、その大事な人っていうのも、やはりそれはそれでとてもしんどいと思うんです。で、私も祖母がアルツハイマーになっていたのが、20年前ぐらいになるんですかね、ぐらいからありましたし、で、その最終的には病院に入ったんですけど、それまでにそのだんだんだんだんその祖母がいろんなことが分からなくなっていったり、どこかに、歩いていくようになってしまったりとか、私たちのことが分からなくなってしまったりとか、なんかそのだんだんだんだん同じその祖母なのに、そうでなくなっていくような過程をじわじわとゆっくり長い間見せられるっていうことがどんだけ辛いかっていうことも、その時に本当に身をもって体験しましたし、で、人ってやっぱりなかなか思うようにはいかないもので、その後日常生活が難しくなって病院に入った時も、そのままそこでもう5年以上も体的には健康に過ごしていて、でもやはり話もできないし、なんか私たちのことももうわからない、だけれどもまだ生きているっていう状態が何年も続いたりとか、その他にもそのいろいろな、病気であったり、何か障害って言われるようなものであったり、なんとか症って、名前はついているけれど、その原因とか改善法が分からなくて、そのすごくもどかしい思いをされている方っていうのも多くいらっしゃるでしょうし、もちろんその命が本当に脅かされるというか、命を共和した左右するような病気をされることで、日々日々眠れない日々を過ごされて胸を痛めている方もいらっしゃるでしょうし、本当にいろいろなことが人生に起きてきますよね。で、その時にですね、やっぱりこう、私は自分にマッサージという道具があったので、そのおばをさす、おば、あ、おばって言っちゃいましたね。その家族をさすったりだとか、触れたりだとかっていう方法で、なんとか元気づけようとするわけですよね。だけれども、私たち日本人ってそれほどこう大人になってから触れるっていうことってあまりなかったりするので、その触れ合うっていうことがなかなか家族でも、血がつながった家族でもしなかったりして、なかなかそういう本当に触れてあげたい時にも触れられなかったりもするんですよね。で、その人それぞれのやり方で、例えば服を着替えさせるとか、何かやりたいことを手伝うだとか、何か身の回りのことをするだとか、何か欲しいものを探しに行くだとか、少しでも食べれるんであればそういうものを作るだとか、なんかそういういろいろなことで、それが人それぞれみんな自分ができることとか、やりたいこととか、表現できるその愛情の形っていうのは違うんですけど、でも何かを そのすることで、そのまああの、まあ、病人ってこの辰巳さんの表現ではされてますけど、その痛みとか辛さっていうものがある人を変わってあげることはできないけれど、何かをする。で、その何かをすることで、する人側が救われるんですよね。で、私の場合はマッサージをしたりさせたりすることで、その痛みを変わってはあげられないんだけど、私自身が本当に救われるなっていうのを感じてます。で、その本当にこう、そういうふうに、一見何かこう人を助けるような仕事とか役割をしている人、世の中に今たくさんいますけれど、例えば、まあ、介護のお仕事とか、医療に従事されている看護師さんとか医師の方とか、まあ、私たちのようにマッサージをするような仕事とか、介護のお仕事されている方とか、ヘルパーさんとか、もしくは、まあ、本当にいろんな形で何か人のことを助けるとか、社会的に何かシステムを作って助けるってお仕事もそうだと思いますけれども、まあ、そういうことをしている仕事って、なんかこう、あたかもその人が余裕があって助けているように見えるんですけど、実は助けるということでその人は助けられているっていうことが本当に、たくさんあると思います。で、まあ、その助けられる、救われるから、そういうふうに人の役に立つことということをやり続けるっていうことも、本当にたくさんあるんじゃないかなって改めて思うんですよね。で、例えば、私はマッサージをする方ですけれど、基本的にまあ元気ではありますが、で、クライアントさんは来るときは痛みを抱えていたり、まあ、元気がなかったりして、私の方は元気で、私が一見こう、その助けるような役割にいるような風に見える時もあるんですけど、でも、まあ、この触れるということで安心をいただいたり、その人を元気にしたいと思うことで私がすごく元気になったり、その人が元気になるにはどうしたらよいのかと考えることで、やる気とか、生きる目的とか、使命みたいなもの、役割みたいなものを私が感じることで頑張れるということがあったりして、私が助けられてるんですよね。というように、その、まあ、いつでもその人は、もしかしたら、まあ、大事な人はもちろん、そうでない人も、その何かお役に立ちたいとか、何か助けたいとか、喜んでほしいとか、まあ、そういうふうに思うものなんじゃないかなってふと思うんです。で、先日ですね、ちょっと気楽な気持ちで読んだ本があったんですけれども、これは、プロの思考整理法っていうワニ達也さんという方の本だったんです。で、この人はトップコンサルの方で、まあ、その会社企業向けにいろいろとこう、問題解決をしていくっていうお仕事の方の本だったんですけれども、まあ、その方の本の中で、ある一つの例題が挙げられてるんですね。それは、まあ、ある会社経営者の方が、その最近元気がないと。で、その方の話を、まあ、この方が、トップコンサルの方が、まあ、聞きながら解決していくんですけれども、その時に、その、まあ、解決の仕方というのは、まあ、今置いておいて、その方の、まあ、そのシチュエーションが、それまで、まあ、会社を立ち上げて、で、その社員の人たちを見てきたときに、社員の人たちをすごく助ける、サポートするような役割があったときは、 やる気に満ち満ちていて、大変だったけどすごく充実していた。で、今はその社員の方々がそのかなり力がついてきて、自分がいなくても会社が回るようになってきて、自分にはその時役割が一時ない状態であったと。で、その時にその方はすごく元気がない、活力が湧かないなというふうに感じていたというエピソードがあるんです。で、この時にその人というのは何かこう課題に向かってこう頑張っている時とか、誰かそのお世話する人がいて頑張っている時にすごく自分の中で活力が湧いて頑張れたり、やる気を感じていたり、やりがいを感じていたりするものなんだけれども、それが落ち着いてしまうと、ふと自分のやる役割が一時的にでもなくなった時に活力が湧かなくなる、やる気がなくなる、元気がなくなるっていう話だったんです。で、それってまあ今こう私が話して聞いていると、まあそういうことあるよねって思うかもしれないですけれども、当たり前のようでいて、実は意外とその渦中にいるとなかなか気がつけないことなんじゃないかなと思うんですよね。例えばそのお子さんを子育てしてきて、毎日本当に忙しい中で自分の時間も取れずに無我夢中で子育てをして、成人をして結婚をしたり独り立ちをされて、子育てがふっと突然終わった時、なんかポカーンとこうしてしまって何をすればいいのかわからないような状態になったとか、ご家族の方の介護とか、まあ、そういう看病が重なって自分の時間が取れずに、なんかその世話をするのに一生懸命になっていて、でその介護とか看病が終わった時にやはりすごく疲れを感じたり、まあ、人によっては体を壊されたりしてしまったりとか、でそのやりがいがある役割が会社に入ったばかりでなかなかまだわからない時にあって、3年ぐらいして自分がその仕事に慣れてきてもう問題もなくできるようになった時に、なんだかやる気がふっとなくなってしまうとか、まあ、そういうことって日常の中で意外とたくさんあると思うんです。で、そういう時に直面した時に、その一生懸命頑張ってる時というのは、まあ、すごく集中して夢中で頑張っていますから、自分がそういう中にいるということに客観的にこう気がついてやっているというよりは、むしろその集中してその渦中にいるという状態になりますよね。で、そうするとその夢中でやっていたところから、その夢中でやっていたその対象のことが終わったとき、もしくは解決したとき、やる必要がなくなったとき、自分がやることがなくなったときなどに、なんかこうふと自分の居場所がなくなってしまったような感覚っていうのを持ったり、まあ、なんとかロスとかって言ったりもしますけど、まあ、あのペットロスとかもおそらくその中に入るのかなとか思うんですけど、そのすごく大好きだったものが目の前からなくなってしまった時とか、そういう時もそういうふうに虚無感とか、その何か自分の中でポカリとですね、穴が開いたような感覚っていうのが人というのは訪れるものかなと思います。で、その忙しく頑張ってる時というのは、まあ、その渦中にいますので、それがふっと終わった時に、その渦中にいた時というのは、まあ、焦点が絞られて狭いわけですよね。で、それが終わった時に、その初めて身の回りを見回した時に、あれ今どこにいたんだっけみたいな、こう集中した視点から 拡散した大きな俯瞰した視点に戻るわけですよね。そうするとなんかこう自分のなんかこう集中していた時に見えなかったものというのがその時初めて見えてきて、なんだかこうどこにいたのかわからなくなる、まあ、迷子のような状態になるのかと思います。でこれはまあどなたでも起こることだと思うんですね。で私たち人というのは、まあ、動物でもありますので、もう本能的なところでもあるかなと思います。生きるために必死な時はもう目の前のものしか見えませんから、でふとそれがなくなった時に視野が広がって、周りに何があるか、自分がどこにいるかというのが見えてきた時にちょっとこうポカンとしてしまう。でこのなんていうんですかね、この自分がどこにいるかわからなくなってしまうとか、自分の居場所がなくなったように感じる、この感覚っておそらく、まあ、人としてよく起きる感覚かなと思うんです。誰でもあるかと思います。ただこれすごく素晴らしいことだと思うんですけど、それだけこうやりきって燃え尽きたっていうことって、一つの達成感があったり、自分の中でのチャレンジを一段階終えたということだと思うのですが、ここでやはりそのヨガでいう瞑想だとか俯瞰する視点というのがすごく役に立ってくるんですよね。で、まあ、でもですね、集中してやりきっていくってすごく気持ちのいいことですし、なんかちょっとそこで俯瞰するっていうのも野暮なような気もするんですけど、ただその全力疾走しているときにふとやはり立ち止まって俯瞰するっていう、マインドフルネスとか瞑想とかで言われているような脳の整理っていうのをするだけで、この虚無感とか、なんかこうちょっと自分の居場所が分からなくなるっていうところは防げるんです。で自分の中で全力疾走しながらも今何周目を走ってるのかとか、どのあたりを走ってるのかとか、自分がどういう状態であるのかっていうことをやはり俯瞰していくっていうことで、その集中と拡散、広い目とその部分っていうのを行ったり来たり視点がすることができるんですよね。で、もちろんこの本ではそういう話をしてるわけではないですね。この先ほど紹介した本ではそういう話をしてるわけでは全くないんですけど、でももしかしたらですね、その自分が大切な人を支えることに一生懸命なっているときに、自分が支えられてるなっていうことに気がついているだけで、その俯瞰的な視点があるだけで、もしかしたらその後にその状況が終わったときにちょっと違ってくるんではないかなと思うんですよ。でその誰かのためにって頑張るとき、人ってすごく力が出るので素晴らしいことなんです。それは本当に尊敬しますし、私自身もそういう人がいてくれることがありがたいと思うんですけれども、でもその誰かのために全力を尽くしている中でも、これはどこかで自分が助かっているし、自分自身がやりたいから自分で選んでやっているという、その自分軸、自分主体という目線、そしてそれをやっているという状態と相手を俯瞰するという俯瞰する視点、これがあるとやはりその、まあ、ポカンとしてしまうとか、その自分の居場所が分からなくなるっていうことがやはりなくなると思うんですよね。 で、この自分の居場所がどこなのかっていうのって永遠のテーマだとは思うんですけれども、ただ、どこにいるのかもし永遠に分からなかったとしても、でも自分だけは自分の軸というのがあって、自分はこの状況を与えられてはいるものも一ついるものの、一つ一つのことは自分が選択している。例えばその人を見るにしても、その人に働きかけるにしても、その環境はやってきたとしても、その人にスープを作るとか、その人の看病をするとか、関わっていくという一つ一つのことを決めているのは自分自身なので、その自分自身がそのことを、例えば子育てにしても、急に例えば子供ができたとしても、その子供に対しての一つ一つのアクション、行動とか向き合い方とか、どのように接するのかということや、会社でも仕事が与えられたとしても、それを引き受けて自分がするということは、自分の軸で選び取っているということを確認しておくと、自分が迷わずに居場所が分からなくならずに済むのかもしれないなぁなんて思うんです。で、居場所がな分からなくなるって全然悪いことではないので、時には分からなくなるぐらい夢中に全力疾走するっていうのも本当に素晴らしいことだと思うんですけど、ただもしその自分の中で迷いを感じたり、それによって元気が出ないというようになってしまったのであれば、今一度自分が何をしたくてそれをやっていたかとか、何のためにこれを選んだかとか、自分が一つ一つやったことは自分が選択したことだったんだということを、自分軸で選択したっていう目線に変えてみる。で、それが与えられた環境だったとしても、何かのせいとか、その環境のせいとか、その人のせいとかっていう視点にするのではなくて、その視点で考えてみてももちろんいいんですけれど、自分の軸という視点に変えてみるだけで、モヤモヤとか動けない感じとか、なんで自分がやらなきゃいけないんだろうとか、そういうストレスというのは消えていきます。これ不思議なんですけど、本当にそうなんで、やってみてください。はい。で、こうあらねばとかですね、プレッシャーを感じたりとかですね、真面目で熱心な方ほど、そういうふうに思うことってあると思います。で、そういう時が、本当に成長する時だと思いますし、そういうプレッシャーとかストレスっていうのは悪いものではなくて、成長するための、自分の容量を上げていくための刺激にもなります。ストレスの、研究者の方が、ストレスとは人生のスパイスであるとおっしゃったなんていう話がありますが、そんな感じで、自分の可能性を広げるための良い、刺激、原動力ですかね、ともなるわけですよね。ですので、悪いものではないんですが、でも、もしもそのプレッシャーとか、こうであらなければならないとか、こういうふうに思われてるんだろうかとか、なんで自分がやらなきゃいけないんだろうとか、もやもやしたり動けなくなったり、それにすごくストレス、辛い、苦しいという意味でのストレスをもし感じているのであれば、自分がそれを選び取っていることを今一度思い出してみるというのはとても役に立つと思います。私は今、ということで、家族のその療養をしていることを通して、家族みんなで協力し合いながら、いろいろなできることを少しずつではありますがしているんですけども、何をするときでも、やはり自分がしたいこと、一番大事なこととか、好きなこととか、自分が 心からしたいと思うことを自分の軸で決めるようにしています。でそれはその家族の体調がどんな状態であっても自分が選び取ることとか自分がアプローチすることは自分で決めているっていうふうに確認をするようにしてるんです。でないと医師の方の言うこととかいろいろな治療法とか何をこう軸にすればいいのか何を信じればいいのかわからないっていうふうになってきますよね。なのでその自分のしていることや自分の行動とか、突き詰めていくと自分の命というのは自分の責任であるので今日自分が取る行動は自分で決める。で自分の一日は自分で作る。で自分がしたいことというのは自分が責任を持ってする。でその時に周りの人のサポートがあることは感謝は忘れてはいけないなとは思うんですけれども、でも自分のそのやっていることを自分自身が一つ一つ決めていくんだというその視点というのは忘れずに自分が大事なものを大切にできたらいいななんて思います。ちょっと今日はややこしいというか難しい話になりましたが、何かもしも介護とか看病とか、お仕事で難しいプロジェクトとか何か問題にぶち当たっている人とかそういう方々がいらしてすごく心配だったり、苦しんでいたりなんかモヤモヤよくわかんないけど何がモヤモヤしてるんだかわかんないけどモヤモヤしているっていう方がいたらちょっとその、自分がモヤモヤしてるときって、ね、意外と何に自分がその虚無感とかモヤモヤと感じるような自分が気になることですねっていうのを感じてるのかっていうのは気がついてないものなので一度立ち止まる、そして一度俯瞰する、そしてすべては自分で自分の軸で選んでいるという目線に変えてみるということで自分の視点を広く切り替えてその集中しているフォーカスしている絞っている視点から広い視点、大きなこう草原とか空とか大海原とかを見るように自分の視座を高く上げて一度見てみるということで、もしかしたら今抱えているいろいろなモヤモヤが解決するかもしれないなというお話でした。私自身もこれを話しながら自分で自分に言っているので確認を自分の中でして、その限りある今の時間とか限りある家族とか大切な人との時間を大事にして、楽しくゆるくやっていきたいななんて思う次第です。最後までお聞きくださりありがとうございました。次はもっとポップなゆるい話でいきたいと思います。何かご感想とかご質問とかリクエストありましたらお寄せください。そしてご感想をいただいている方きちんと全部嬉しく拝読しておりますので何かあればいつでもご連絡ください。ではありがとうございました。